FM 89.0MHz 走れハッスル FM、 本日の気まぐれコーナーは前回もご出演いただきましたイムス記念病院から金丸峰夫院長にお越しいただきました。金丸院長よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、この金丸院長はですね、東上線沿線で地域医療を根ざしている中、沿線上にあるハッスル FM からの情報発信をしたいということで、ここね、ゲストにお越しいただきました。病院の場所が東武東上線の上板橋駅徒歩1分にございますイムス記念病院でございます。今日は2度目ということでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう前回はもうちょっとびっくりするようなお話をたくさんお伺いできまして、はい、ちょっと今日はもう人となりにも迫っていきたいなというふうに思っておりますよ。
怖いですね。
まあでも最初はね、ちょっと専門分野のお話も少しお伺いしたいなと思うんですけれども、まあ、前回その貧血は実は大きな病気にもつながるんだよというお話をお伺いさせていただいたんですけれども、ちょっと気になることが一個ありまして、採血を取られる、まあ、貧血になった時に要はこう血を抜かれるわけですよね。で、私たちその患者側からするとこんなに抜いても大丈夫なのかと、結構こう注射器にいっぱいいっぱいこう抜かれたりとかすると、ただでさえ貧血なのに危ないんじゃないかと結構不安なところはあるんですが、その辺は大丈夫なもんなんですか？
いや、実はよく聞かれるんです、
はい、
こんなに先生血抜いて、うん、僕貧血になっちゃうよってやっぱり言われるんですけれども、はい、実は僕らの体の中って、はい、1分間に4リットルぐらい血流れてるんですね。
4リットル、
はあ、
大きいペットボトル2本分、
はいはい、
へ、
だから実は 20cc ぐらい、はい、例えば抜いたとしますね、はい、そうしてもあっという間に実は充填されてしまって、はい、それで貧血になることはないです。
へ、はい、その血液っていうのは、はい、生まれてくるものなのですか？
とてもいい質問ですね、はい、実は僕ら子供の頃からだんだん高齢者になるに従って、はい、実は血を作る能力はやっぱり高齢になると落ちてはいきます。
ああ、そうなんですね。
一方で、はい、落ちてはいきますけれども、うん、一生涯僕らの血の元、骨髄っていう場所で、はい、骨髄っていうのは骨の真ん中にあるスポンジ状の臓器なんですね、はい、焼き鳥って食べますよね。
大好きです。
焼き鳥の骨をパカッと割ってみると、はいはい、中がよく見るとザラザラしてるようなスポンジ状の臓器、網目みたいになってませんか？
わかります、はい、
あれが実は骨髄なんです、はい、あそこが生きてる頃は鳥さんも、はい、死んではなっちゃってますけれども、はい、生きてる頃はあそこのところに血液の、うん、まあ、元になるような濃い血みたいなものとかドロドロした成分があそこの中に詰まっていて、そこの場所で血の元の細胞から赤血球ができるんですね、
はい、
でそれ一生涯作り続けます。
あ、そうなんですね。なくならないものではあるんですね。
なくならないんですね。
あ、じゃあよくこう採血で血を抜かれても、まあ、すぐにそこの骨髄から補充してくれるみたいな感じですか？
そうですね。だから実は短時間、はい、本当に一瞬大量に例えば血が出るとすると、はい、そういう場所は血液を貯めている場所っていうのがあって、はい、脾臓とかそういう場所なんですけれども、そこからギュッと血を絞り出して全身流すとかそういう機構もあります。
はい、
骨髄で作る場合は、はい、赤血球の元の細胞から赤血球ができて流れていくのにやっぱり時間がかかるんで、はい、一瞬の採血の時はむしろその周りとか血管の周りからも集まってきますんで、はい、そういうので短期間では補充されます。
はー、なんかイメージだったんですけど、はい、心臓がなんか血液を送るみたいな言葉をよく聞くので、心臓で作ってるのかなっていう勝手なイメージが。
いや、でもある意味心臓は全身に血液を巡らせてくれてるすごく大事な臓器です、
はい、
で実際のところ血を作ってるのは骨髄って工場なんですけれども、はい、うん、そこから出てきた血液は全身を回るためには心臓のポンプ作用もなければ無理なんで、
なるほど、 ど。
全てが協力、共同作業なんですね。
体内のね、みんなが頑張って、
みんなが頑張ってんです。
あ、なるほどです。そうか、骨髄は工場なんですね。はい、わ、すごい分かりやすい。
ありがとうございます。
あ、それであれですね、つながりました。あの1回目の放送で白血球が、赤血球が血液に酸素を送る。だから骨髄で血を作って、それを心臓が体中に送って、その中に赤血球が酸素を入れてくれてる。
そうですね。赤血球に酸素が張り付いてるというイメージを持っていただければ。
はい、ああ、なるほど。
うん、あのヘモグロビンっていう赤血球の色素が酸素に親和性があって、はいはい、それで酸素を運搬してくれるんですね。
はあ、ヘモグロビンも効きます。
効きますよね。
一体何をしてくれてるのか分かりませんでしたが、そういうことやったんですね。
酸素を運んでくれてるんですよ。
なるほど、いや、めちゃくちゃ分かりやすいですね。
よかったです。
わあ、すごい。ちなみにあのその一部でもなんかこう異変を感じたら、もうとにかく血液内科に受診をして、このあの探してくださいと、悪いところをっておっしゃってたんですけど、実際その血液検査ってどれぐらいの時間かかるもんなんですか、結果を聞くまでに。
まずあの僕らのところ、はいはい、血液内科の病院もいろんなレベルがあるんですけれども、はい、我々のような民間の病院でやる場合でも、はい、大まかな部分はだいたい1時間ぐらい。
あ、そんなすぐに、もう当日に聞けるってことですか。
赤、はい、血球の数とか白血球の数とか、はい、血小板って血を止める役割の細胞の数とか、はい、それに付随したあの簡単な肝臓機能、腎臓機能を含めたものとかは1時間です、
はい。あ、じゃあもうちょっとしたお仕事の休憩にも。
そうなんです。だから最初に来ていただいて、はい、ひどい病気があるかないかは1時間で診断がつきますので、はい、
なんかイメージでもう1週間後とか、なんかそういうイメージがあったんですけど、
それは難しい。いろんなあの赤血球の元のいろんな因子が足りないとか、はい、こういう元素が足りないとか、はい、そういう細かいものを調べる場合には、はい、我々のような病院だと時間がかかります。あ、ただ一方で実は大事なのはそっちじゃなくって、はい、本当に赤血球が足りないのか、うんうんうん、本当に白血球が足りないのか、はい、本当に血小板が足りないのかっていうのが分かれば、うんうん、大まかなところはいいわけじゃないですか。
あ、じゃあ結構気軽な気持ちで結構いけるんですね。
だからちょっと検診でおかしいって言われたとか、はい、なんか最近どうもなんか動悸するし、めまいするし、貧血かもしれないなとか、なんだか知らないけど手足にあざがよくできるんだけど、これ心配だなと思ったら、その辺はスパッと来ていただければ1時間で診断はつけられます、は
い。これめちゃくちゃいい情報ですよね、はい、あの割と重々しく考えてるので、血液検査って言われると。ありがとうございます。
気軽に来てください。
病院の方に気軽に来てくださいって言われる。
いや、病気にならないの一番ですけどね。まあ、
そうですよね。重くならないために気軽に行くんですよね。そうなんです。いやー、すごい、なんか考え方が変わりますね、お話を聞くと。ありがとうございます。そしてあの先ほどねちょこっとお伺いしてたんですけれども、その鉄分が、まあ、足りないっていう、貧血になるイコール、まあ、鉄分不足だというふうに、まあ、おっしゃってたのが、私の偏見というかイメージ、レバーを食べなさいみたいに言われるんですよね。で、私ねレバー食べれないんですよ。なんかそういう時にこう代替えというか、他に何かないですかね、レバー以外で。
そうですね、はい、あの貧血の原因は実はやっぱりさっきお言われたように、はい、鉄分不足が圧倒的に多いんですけれども、はい、まあ、他の要素が不足したり、うん、例えば赤血球が破壊されて貧血になることもあるんですけれども、はい、そういったことはちょっと置いとい て、はい、まずは鉄分の話をしますね、はい。で、鉄分はやっぱりおっしゃる通りレバーたくさん含有してるんですけど食べにくいですよね。
あ、どっちもダメです。
私も好きじゃないです。
あ、そうなんですか。はい、
ただ一方で、はい、僕ら動物、人間も動物ですから、はい、実は動物性のお肉、はい、特に赤身のお肉の鉄分っていうのは意外と僕ら体が吸収してくれるんですね、は
い。好きです、赤身のお肉なら。
いやー、それ食べていただければ十分ですよ。
あ、わー、あり がたい話
よくあのほうれん草食べなさいとか、はい、小松菜食べなさいっていうのはあるんですけれども、はい、それもとても大事なんですが、はい、植物由来の鉄分と動物由来の鉄分では、はい、やっぱりさっき言った通り我々動物なんで、
はい、
動物由来の鉄分の方がはるかに吸収がいいんですね。
あ、そうなんですね、
はい、
なるほど。ちなみによく今ほら最近サプリとかもあるじゃないですか、はいはい、でもなんかちょっとこうイメージがあんまり良くないと言いますか、まあ、薬というイメージがあってサプリって実際は どうなんでしょう。体の影響というか
大半のサプリは、
はい、
あの体にとって悪影響は少ないと思います。一方で、
はい、
サプリ買わなきゃいけないですよね。
そう、お金かかる、
ね、お金かかるんですよ、はい、それだったら好きな赤身の肉食べた方が良くないですか。
そうですね
、ま、どうしても食べられない方はサプリメントとか、はい、病院で処方していただいた方がよろしいかと思うんですけれども、
うんうんうん、
ひどい貧血でなければ、
はい、
最初にあのそういった鉄分の補充をきちんと行っておくのも大事かなと思います。
はい、なるほどですね。その、 あの レベル的にはどうなんですか。その瞬発力といいますか、すぐにこう回復するのはやっぱりサプリになるんですか。
あ、そういう意味では確かに鉄そのものっていうのは、
うん、
そういうふうに早いかなと思うんですけれども、うんうんうん、実は僕らの体ってきちんと消化してくれるので、はい、鉄分が入ってるお肉とか食べても、
はい、
吸収はきちんとしますから、
はい、
サプリの方が早いってことはなくて、サプリの中に含まれてる鉄分の量が多い場合は早く回復します。
あ、うん、あ、なるほど。
だからお肉の量、お肉の中に含まれてる鉄分が多くて、はい、きちんと取れば、うん、
はい、
決してお肉でもスピードが遅いわけじゃないですね。
そうなんですね。じゃあもう美味しく
そうですね、
摂取したらいいということですね。
そうですね。だからそういったもの食べても貧血症状があるときは必ず医療機関受診して本当に鉄分不足だったのか、
はい、
他の原因はなかったのかをきちんと見ていただきたい、うんうん、つまり症状が大事なんです。
なるほど、わかりました。いやー、いい勉強になりますね本当に今日は。あのちょっともうねお時間が迫ってるんですが、最後にちょこっとだけちょっとこう脱線しちゃうんですけど、やっぱりこう私たちが病院にねあのかかるにあたって、やっぱこの先生の人柄っていうのはすごく大事だと思うんですよね。でその金丸院長が、まあ、どういった方なのかっていうのも、まあ、皆さんの安心要素の一つとして、ご趣味は何ですか。
いやー、趣味ってよく、はい、あの医者仲間、
はい、
ゴルフが好きっていう方多いんですけど、はい、まあそれは月並みに好きなんですけれども、うんうんうん、一番好きなのはひょっとしたら庭作りですね。
庭作り、
はい、
はあ、
植物を植えるってすごくいいことだと思ってます。
はい、
私田舎があの山梨県で、
はい、
山梨県 の父が残してくれた土地に、
はい、
今木を上に時々帰ってます、
はい、
でそこの木を植えながら、
はい、
それを見ながらワインを飲むというの
は、うわ、
実に自分でも贅沢だなと思ってます。
優雅なわ、でも今のだけでもやっぱりそのこう温和なお人柄がすごく伝わって、まあ、よりリスナーの方も、あ、金丸院長に見てもらおうという気持ちになったんじゃないかなと思うんですけど、ちなみにこの医務室記念病院に行った際にあの、まあ、ご指名といいますか、金丸院長に見てもらうことは可能なんですか。
いや、あの職員たちはいつも院長、
はい、
あの今日お医者さんの数少ないからあの代理診察に入ってくださいとかあ、先生専門の患者さん来たみたいなんで、はい、先生あのお部屋ないですけれどもそこで見てくださいとか、
あ、そんな軽い感じで大丈夫ですか。
全然軽くあの考えてください、
はい、
むしろ僕ら駅前の病院なんで、
はい、
ぜひあの多くの患者さんに僕らが窓口になって、
はい、
本当に最初の診断と、はい、その後高次な治療が必要な場合は、はい、高次の治療ができる病院を紹介しますので、
なるほど、
いつでも相談してください。
わ、心強いです、本当にありがとうございます。もうまだまだねちょっと聞きたいことたくさんあるんですが、今日はちょっとお時間になってしまったので、まあ、最後に一言何かこうリスナーさんに今後気をつけていただきたいこととか何かメッセージあれば お願いします。
皆さん、健康診断をきちんと受けていただいていると思います。一方で健康診断の結果がちょっと異常でもまあいいかとか思ってしまうことも終わりだと思うんですけれども、今の僕の話を聞いていただいて、ちょっとでも気になるなとか、こうほっとかないで一回は気軽に見てもらえないかなと思ったら、当院を利用してください。いつでも協力します。
ありがとうございます。もうね、ほんの1時間でね、検査もわかりますからね。
はい。
はい、ということで本当にありがとうございました。今日はね、2回にわたってご出演いただきました、イムス記念病院の金丸峰雄院長にお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください。
ぜひ。
84.0MHz 走れハッスル FM、 本日の気まぐれコーナー以上でお届けいたしました。